QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。QRL 第470回、今日はもう5月ですね。5月6日ということで、連休も終わりましたけれどもね、5月第1回目の放送でございます。今日はですね、ゲストの方にね、お越しいただきまして、いろいろとお話をお聞きしようということで、来ていただきました。この方でございます。どうぞ。
JO1LNK 鳥羽と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。番組の方はですね、ゲストの方はね、久しぶりなんですけどもね、はい、今日はですね、鳥羽さんにいろいろとお話をお聞きしたいんですけど、はい、雑誌の方でですね、この文章ね、お書きになって、記事をお書きになりまして、はい、まあ、私もちょっと非常に気になっているところがありまして、うん、この講演のですね、はい、アワードといいますか、これポタと読むんですか、
ね、そうですね、ポタですね、
はいはい、こちらのね、関係で解説されているということで、まあ、お話をちょっとお聞きしたいなというようなことでね、はい、まずお聞きしたいところなんですが、
はいはい、
そもそも鳥羽さんは今、無線の運用っていうのは結構やられている。
あ、そうですね、はい、まあ、もともとアマチュア無線取ったのは昭和56年、だいぶ昔なんですけれども、しばらくそのライセンスフリーの方に実は主眼を置いててですね、
はい、
ただ COVID でやっぱ昨年あたり自宅にいることが増えて、
なるほど、
またアマチュア無線にちょっとこう移ってきたっていうのが正直なところですね。
あ、なるほど、はい、まあ、ご自宅にいる機会が多くなって、
そうですね、
はい、また復活されると。
おっしゃる通りです、
はい、なるほど、
はい、
いろいろね、そういう方結構多いですよね、最近ね。
そうですね、はい、
あ、そういうアマチュアやってたななんていうね。
そうですね、はいはい、多いと思います。
そうですか、はい、で、その今日の話題としましてね、そのポターなんですけど、
はい、
まあ、ざっとはですね、いろいろと拝見したんですけども、そもそもこれっていうのは、日本からの発祥ではないということですよね。
違いますね、これはアメリカがベースになってまして、まあ、なんとかオータですかね、アイオータとかソタとかあると思いますけれども、あれと同じ類位で、公園から運用していただいて、まあ、公園する側のポイントと、あとそれを狙う側、まあ、ソタでいうとチェイサー、
あ、なるほど、
はい、ポタでいうとハンターっていうのが基本になりますけれども、それのまさに公演版という形のものになりますね、はい、
まあ、国内の、に限ってですね、公演アワードというのをね、やられてる
ところも、
ね、ありますけども、
はいはいはいはい、あれのちょっと、まあ、グローバルに近いような形のものかなというふうには思ってますね。
なるほど、はい、公園っていうのもいろいろな種類ありますけど、
はいはいはい、
まあ、結構大きな公園という、はいはいはい、そういうところなんでしょうかね。
そうですね、は
い、
日本でいうと、うん、国立公園、
あ、
あとは国定公園、
はい、
あとは、県立の自然公園、これも大きいエリアで指定されてるんですけど、はい、それとあとは県立の都市公園ですね。例えばこの辺ですと、立川の、あ、昭和記念公園はまあ国営公園になっちゃうんですけれども、所沢の航空公園とか、
あ、航空公園、
ああいう感じでエリアが狭まっているものも、はい、まあ、県立の公園としては指定登録されているという形になります。
この辺にもじゃあそういうポイントがあるということですね、
はい、結構近くにあると思います、調べていただけると。
なるほど、
はい、
これ、まあ、国内はい、だけでも結構なその公演数あると思うんですけど、まあ、大体ですがどのぐらいの数があるんですかね。
ですね、はい、国内で900弱ですね、まあ、正確に言うと898っていう話を聞いてますけど、まあ、ちょっと私登録したのは私なんですけど、ちょっとよく実は自分でも把握してなくてですね、はい、900弱だった
話です
ね。なるほど、はい、
まあ、そういった場所で運用されている局と交信をして、はい、ポイントを稼いでいるというようなものですかね。
そうですそうです、
はい、概要的に言えばね、
はいはいはい、簡単に言うとそうなっちゃいます、ね、
なるほど、はい、またあの世界もその当然たくさん公演があると思うんですけど。
そうですね、はい、4月末ぐらい、まあ、ちょっと4月段階で2万8000ぐらいですかね。ああ、はい、8000? 2万8000、はい、
あ、そんなにあるんですか。
でちょっと最近も例えばあの、はい、フィリピンが登録されたとか、 あとちょっと前、はい、台湾が登録されたとかで、まあ、あの国単位ですけどどんどん増えていってる感じですね。
あ、なるほど、はい、ははじゃあそれを、はい、このハンターの人たちが
そうですね、
そこで運用されてる曲を狙ってると、はい、いうことですかね。はい、はい、
なのであの結構要は日本で運用しても世界から狙っていただけるっていうところがちょっと今までのものとは違う位置づけになるのかな、うん、モチベーションになるかというところですね、
はい、まあ、やはりねアマチュア曲が、まあ、少なくなったとはいえ ね、
そうですね、
多いですからね、
まあ、日本は多いですからね、
はい、まあ、DX からいくと ね、
そうですね、
ランキングはもう本当にずっと
そうなんですけどね、
はい、はい、そうですか、なるほど。じゃあこれはもうかなりのこの愛好家の方もいらっしゃる、はい、
そうですね、はい、今世界で1万1000人、まあ、これが多いって見るのか少ないって見るのか分かんないんですけれども、はい、ここ1ヶ月ぐらいで1000人ぐらい増えてるので、おそらく愛好者の加速って増加率っていうのはどんどん増えてってる、うん、加速的に増えてってるような気はしますね、はいはい、
そうですか。まだねこのポタという言葉、
はい、
お聞きになる方もねあまり少ないんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、は
い、
そうですね、まあ、確かに私たまたまですね、昨年の夏頃に、はい、まあ、アメリカの その、オンラインのイベント、アマチュア無線のイベントを聞いてた時に、はい、このポタっていうものを知りまして、うん、
なるほど、
ユーザー登録をしたんですね、
はい、
そしたら、まあ、日本多分あんまりいなかったみたいで、うん、日本の公演登録してみないって主催者から言われてですね、はい、それがまあ機械で公演登録して、まあ、始めたっていう形なので、おそらく日本ではあんまりそれまで知られてなかった、もしくはやってる方もかなり限定的だったんじゃないのかなというふうには思ってますね。
もう本当にね、私なんかも最近知ったっていうぐらいのイメージですよね、はい、はい、そうですか、なるほど。このポタというのはこのパークスオンズエアという、
う、ね、
この略ということですかね。
そうですそうです、
はい、なるほど、まあ、アワードをハンティングする人っていうのはやはりね、その、ある程度ね、こう大変さがないとこうすぐ終わっちゃうんじゃしょうがないんですけどね。あ、
そうですね、
はい、先ほどの数から言ったらもう相当大変
かなりでしょうね、はい、これを、まあ、増えててますしね、どんどん、はい、
あ、どんどん登録が増えてる
ってことですかね、はい、登録の公演も増えてますし、
なるほど、
はい、だからまあやってる方もなんかどっかで超えたら終わりって感じじゃないと思いますしね。
なるほど、
まあ、その辺が結構こう作りがうまくできててですね、
はい、
当然その公演運用する側アクティベーターって呼ぶんですけど、うんうん、はい、その方のポインター、はい、10曲更新すると、まあ、アクティベーション成功って形になるんですが、それとあとはハンター側、ハンター側は、まあ、1曲でも更新すれば当然 OK なんですが、うん、はい、その例えばその南極そのアクティベーションの数が10、20、50みたいな感じで増えていくと、その都度、まあ、自動的にシステム的にアワードがもらえる形になるので、あ、はい、まあ、最初はまあ、なんかこう勝手に送られてきてるなぐらいだったんですけど、やっぱそれがこう定期的に来るとですね、モチベーションにつながるっていうんですかね、次これ上の取りたいなって思いが出てくるっていうところ、あとやっぱうまくできてるなっていうのは、その公演の数だけじゃなくて同じ公演で運用しても、例えば1000曲更新するとキロワードっていう形で1000曲達成しましたっていうアワードがもらえたりとかですね、同じ相手と何回更新するとそれがまたアワードになったりとかっていう形で、まあ、いろいろな観点でこうモチベーションを維持させるような仕組みがあるっていう感じですね。
はは、今ねちょっと話をずっとお聞きしてて、はい、そうするとこのアクティベーター、
はい、
つまり移動局がですね、そのログのデータをそのサーバー等に送っていうようなイメージですかね。
そうです、は
い、
基本は ADIF ファイルフォーマットにしていただいて、はい、でそれをですね、今その各エリアコーディネーターと呼ばれる、まあ、私 JO1 なんで1のコールのまあエリアコーディネーターの方にお世話になるんですけど、その方にメールで送る形になってます、
は
い、で SOTA とかみたいにセルフアップロードの機能っていうのも、まあ、考えられてるんですけれども、やっぱですね、この主催者側とかそのエリアコーディネーターの考え方では、うん、結構それをセルフするとエラーが出た時に対応できない方がたくさんいらっしゃるんじゃないかっていう懸念で、まだなかなかそっちに移ってないっていうふうには聞いてますね。
じゃあそのコーディネーターの方が 申請があった曲を全部この送り登録するというようなこと、はい、
そうですね、なんか先々週とかちょっとそのコーディネーターの方が入ってるところの情報もちょっと見させていただいてるんですけど、はいはい、1日昨日80件来たとか来て、ね、ちょっとね嘆いてる方もいらっしゃったので、まあ、大変は大変だと思いますね、まあ、
これからねどんどん増えていくとなおさら大変、
ね、いずれまあセルフアップロードの機能にはなるんだろうなっていうふうには思ってます、はい、
なるほど、
はい、
そうするとデータを、まあ、要はログを送信すると、
はい、
まあ、アップロードするというだけで、はい、このアワードが欲しいとかいうことで、はい、あ申請するわけではないという
ないですね、
もう自動的に発行されるということがすごいですよね、
は
い、これね、
はい、あとはちょっとハンター側に便利なのは一度ユーザー登録してしまうと、うん、ハンター側はログの提出必要ないんですね。
そう、なるほど。
ソタは例えば、チェイサー側もログの提出必要になると思うんですけど、ハンター側は必要ないので更新するだけで、まあ、ポイントがたまってて、はい、アワードも自動的に付与されるっていう。
なるほど、
まあ、手軽さはありますね。
そうですね、はいはい、まあ、通常アワードだとその、どうしてもその追いかける側が全部手続きして、申請して、ね、もらえるという流れですけど、
はい、
全くすると逆ですね。
そうですね、はい、
あそうですか、
はい、
申請がいらないというのは非常に画期的なシステム
ですね。さすがによく作ったなって感じしますね、はい、システムとして。
なるほど、
はい、
まあ、今の現状のいろんなワードのシステムのいろんなまあ問題点というか ね、
はい、
この大変さとかいろんなところを全部こう加味して、誰でも簡単にできるというようなイメージで開発されたと、
はい、
そんな感じでしょうかね、
はい、おっしゃる通りだと思います、はい、
なるほど、まあ、このアワードですけどね、やはり、公園がね、
はい、
国立公園とか国定公園だと非常に広いエリア、
はい、そうなんです、そうなんです、はい、例えば瀬戸内海あたりの国立公園かな、国定公園だと本当に5件もとかな、はい、またがってますので、どこで運用しても OK です、それは、
はい、どこでもいいと、はい、公園の中で、
エリアだけちょっと調べるのが面倒かもしれないですけど、はい、どこでも OK なので、普段運用している方が登録していただくと実はそれポターの運用になってたりするっていうこともある
のかな。要はその中にお住まいの固定局ある方はそのままこう、
はいはい、固定はやっぱダメなんですね。
固定はダメだということです
か、はい、そこはちょっと移動していただいて、ただ発電機使ったりだとか車を使うっていうのは OK なので、はい、そこも外と違うと。
なるほど、そうですか、分かりました。じゃあちょっとまたこの辺で、一息入れましてですね、また後半お話をお聞きしたいと思います、はい、楽曲をですね、お聞きしたいんですけど、リクエスト曲なんかございますでしょうかね。
そうですね、
なんとなくちょっと期待感もあるんですけど、
そういうことですね。じゃあちょっとその期待にお答えして、私鳥羽と申しますので、はい、ぜひ、鳥羽一郎の兄弟船を、
はい、もうおなじみの曲ですね、はい、じゃあこれはですね、ぜひ QRL としてもですね、多分初めてかもしれませんけどね、鳥羽一郎さん、鳥羽さんのリクエストでですね、鳥羽一郎さんの兄弟船お聞きいただきたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
QRV、
はい、というわけでございました。本日の QRL は、ポターの、ね、お話をお聞きしておりますがね、後半もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
まあね、前半で大体の概要を、ね、お聞きしたんですけども、
はい、
やはりこのシステムがね、移動局側 の、 そのデータをアップするというのが基本というのが、
はい、
でハンター側も何もしないと。
そうですね、はい、最初に1回だけユーザー登録
していただく、ユーザー登録するということでね、はい、あとはないっていうのはいいですね、これね、
はい、
それはね、今までにないシステムなので素晴らしいなと思うんですけどもね。で、まあ、この、そのシステムを利用するにあたっての、
はい、
この登録、
これは、はいはいはい、
アクティベーターの方でも、ハンター側も同じ
登録、同じです、同じですね、
はい
はい、
これはユーザー登録サイトがあるということですかね、
そうですね、はい、パークソンジエアの、まあ、オフィシャルのサイトに行っていただくとですね、はい、まあ、ログインの画面があるんですけど、
はいはい、
そのログインの画面の一部に実はそのサインインする場所がありますと、
はい、
で感覚としてはまずユーザー登録をしていただきますと、うん、でユーザー登録した後で自分のコールサインをそのユーザーに紐付けるって考え方で、なぜかっていうと、アメリカのようにコールサイン変わっていくだとか、はい、
うん、
あとは複数コールサイン持つような場合がありますので、はいはい、一つのユーザーに対して複数のコールを紐付けるってことができる仕組みになってるんですね、はい、だから私で言うと J1LNK って一つのコールではなくて、 私はまあFacebook と連携してアカウント作ってますけど、はい、そのアカウント1個作った上で JO1LNK を紐付けますと。で、日本でも例えばその J1LNK スラ P、ポータブル系の、はい、コールサインを紐付けたりだとかいう複数やってらっしゃる方もいらっしゃいますね。
まあ、LOTW もね、同じようにその、
はい、そうですね、
登録をする形になってますので、多分同じようなイメージ、
ね、イメージですね、はい、でちょっとやっぱこれ英語になっちゃっていて、その最初の登録だけでつまずいちゃうと非常にもったいないので、私ちょっとブログでそのこんな感じで、まあ、本当に 2,3 分で登録できるものなので、はいはい、ぜひ登録していただきたいなと思ってブログを書いてますの で、 そこちょっと、はい、多分ですね、パークスオンジエアとユーザー登録みたいなキーワードで引いていただくとヒットしますので、ちょっと見ていただくと、まあ、ユーザー登録、あとはコールサインの登録っていうのにはたどり着けると思ってます、は
い、いわゆるその登録先のアドレスとか、はい、そういったところをご案内されてる
ということ
ですかね。そうです
ね、おっしゃる通りですね、はいはい、
なるほど、まあ、なかなかね、最近はオンラインで登録する場面って結構ありますからね、
はいはい、
まあ、ある程度こう分かればね、
雰囲気では分かると思うんですけど、はい、はい、
まあ、なかなかその細かなところの設定が難しいかもしれませんね。
そうですね、は
い、
そうですね、
そうでございます。ここのブログサイトはコールサインとかでも検索できますかね。
コールサインでもいけるかもしれないですね、はい、はい、ちょっと見ていただいて。
わかりました、はい、ちなみにこれ登録するにあたって、このなんか料金ですとか、
いわゆる必要ない、かかんないですね、
全く必要がないということ ですか。
ないです。はい、まあ、他のいろんなこういうサイト系、そうだと思うんですけど、はい、寄付を募集するサイトはございますと、はい、そこってやっぱり日本だとあんまり寄付の文化ないかと思うんですが、私はまあ定期的にはお世話になってるんで、ちょっとやっていこうかなとしてますが、あ、基本なんか強制的に支払う必要は一切ないです。
あ、まあ、それはドネーションという、はい、なるほど。で、まあ、このあたりはね、ログの照合のみで OK なので、
はい、
いわゆる QSL カードが、まあ、必要とか必要じゃないと、そういうのも全く関係ないですよね。
そうですね、そうです、はい、ないですね。ただ、QRZ.com に登録されてると、はい、登録の時は確か早かったかもしれないですね。
ああ、なるほど。
その辺でちょっとこう裏でチェックしてるって話も聞いたことはあります。
うん、
はい、
あ、そうですか、
はい、なくてもでも大丈夫だと思いますが、
まあね、どんどんとそのあたりが今度日本語のサイトがね、なんかリンクでできたりとかするとまた爆発的にね、
まあ、
増えるかもしれませんね、はい、は
い、
まあ、やはりポイントがすごく多いので、なかなか完成というかね、全部できないというのが非常にこう、はい、目標としてもいいのかなという気がするんですけど、
おっしゃる通りでユーザーもどんどん増えていってますし、はい、新しい仕組みもどんどん取り入れていってるんですね、はい、だから主催者側の周りにいらっしゃるその開発チームっていうですかね、システムを開発してらっしゃる方っていうのがやっぱり一番忙しい感じがしてますね。新しい仕組みを作っていく、それをシステムに反映していくっていう形で、まあ、その辺は本当に頭が下がる思いかなというところですね、うん、はい、
まあ、これ新しくそのアワードの種類とかが増えていけば増えていくほど、そのデータのその登録されているものによって自動的にこの、あ、こんなアワードが来たとか、そういう意味ですかね。
はい、でちょうど先日その主催者から日本向けのアワード作ろうよって話で、その同じ県内で全部の公園、はい、パークを、まあ、アクティベーションもしくはハンティングした場合に何か得られるものであったりとかをご準備いただいてるっていうところではありますね、
は
い、
なるほど、
はい、
またそれは JA の、ね、皆さんにとっては面白いでしょうね。そうですね、
はい、はい、まあ、比較的日本向けにもそういうふうに、配慮いただいている形にはなってますね。
なるほど、
は
い、またその辺でオフィシャルで動いていらっしゃる方もまたいらっしゃるということですよね。そうですか、はいはい、また国立公園とかね、非常に広いエリアになっててね、でこれがいろいろとちょっと重なってたりとか、そういうとこもあったり、
はいはいは
い、いろいろ複雑に絡まってるとこが結構あると思うんですけど、
はいはい、まずそうですね、国立公園、国定公園、もしくはあと県立の自然公園と呼ばれるものは、はいはい、エリアが広く指定されててですね、そのエリアがまずどこなのかわからないって方が結構いらっしゃるかなと思うんです、はいはい、でその時によく使ってるのが、環境アセスメントデータベースってものが、はい、ありまして、これどこだったら環境省だったかな、どっかが
これは日本のサイト、
あ、はい、
なるほど、
環境アセスメントデータベースで調べていただければ出てくると思うんですが、
なるほど、
はい、そこでその自然公園だとか国営公園、国立公園っていうのを入れていただくと、はい、エリアが分かるようになってますと、
あ、なるほど、あ、どの範囲か
なんで、はい、そこを見ていただいてそのエリアの中で運用していただければ OK ですと。でさっきおっしゃってたようにそのまさに公園が入れ子になってるところっていうのがありまして、はい、例えば 都立でいう都内でいうと都立多摩丘陵自然公園ですかね、
多摩丘陵自然
公園、はいはい、っていうのがありまして、これ結構エリアで広く指定されてるんですけど、この中にはあの平山城址公園とか、あとは長沼公園、都立の公園がありますと、はいはい、なので長沼公園もしくは平山城址公園で運用すると、まあ、2つ公演アクティベーションしたことになるっていう、
同時に、
はい、そうですね、2倍、1回の更新で2倍ポイントがもらえますっていう仕組みにはなってます。はい、まあ、ちょっとそうするとあの当然呼ぶ側もこの方と更新すると2ポイントハンティングもらえるんだっていう感じで、お得な感じになりますね。は
い、いやね、それは面白いですよね、これね、
はい、まあ、よく考えられてるなという気はいたしました。はい、
まあ、本当にね、この日本の公園、日本だけでも本当に多いっていうのはね、肌で気づきますけど、
はいはい、
この近くですとね、秩父多摩、
そうなんですね、
国立公園でしたっけ、はいはい、とか結構広いね、
広いです、はい、ここだからあの普段山で運用されてる方が実はエリア内だということで、ソタやられてる方が、あの同時にポターの申請をしていただけるような形も最近増えつつありますね。
なるほどね、はい、まあ、まずはその登録を、
そうですね、
ところから始まる
ということですね、最初の登録だけ、はいはい、1回だけやっていただければ、まあ、あとは何もしないでも大丈夫っていう感じですね、はい、
なるほど。まあ、今あのログの、ね、提出形式の ADIF の、はいはい、出力も今電子ログを使っている方はね、もう簡単にできますのでね、はい、あ、
そうですね、そうですね、
はい、まあ、ハムログでも簡単に今変換ができて出力されるので、
はいはいはいはい、
非常にやりやすいのかなと思いますけどね、
はい、そうですね、あのちょうどポタに関してもまさにおっしゃるとおりハムログから、うん、このポタ用の ADIF ファイル生成していただけるサイトとかも作っていただいてますので、うん、
はい
はい、その辺使っていただければ簡単にログは作れますという、はい、
まあ、これはやっぱりあれですよね、あの呼ぶ方もハンティングするの楽しいですけどね、はい、やっぱりこれ移動して呼ばれる方がやっぱりね、一番これ面白いですよ ね、
面白いですね、はい、やっぱり、はいはい、で海外からも呼ばれる可能性が高いというところですね、HF なんかやってると、
JA でも海外からたくさん呼ばれると、
そうですそうです、
これ嬉しいですよね、これね、はい、普段まあありえないですから、ね、
ありえないです、はい、なんであの更新いただいた後に、ありがとうってメッセージが来るっていう海外から、いいね、まああんまないですよね、普段だと、ま
あ、そうですね、はい、まあ、この辺でちょっとね、どっかへ出てくれとかね、
はい、
あの近くだったら行ってくれとかね、はい、そういうのもあるかもしれないです
けどね、そうですね、私も一度だけ、あの21かなんかで、FT8 やった時にちょっと14名が出てくれって、
はい、FT8 で、
はい、FT8 でですね言われて、はい、まあ、向こうなんとかあの更新いただきましたけど、
はい
はい、リクエストもありますね、
時々、あ、なるほど、はい、FT8 でそのアワードでもいいわけです
ね、はい、同じですね、
あ、そうですよね、
モードバンドは全然問いませんので、どこでも OK です、
はい、ですね、それは結構多いかもしれないですね、
は
い、
まあ、あとは日本の場合は430のハンディだけでも OK ですんで、はいはい、
なるほど、
本当にそれ一本でやられてる方もいらっしゃいますし、はい、
まあ、いろいろ、じゃあそうすると範囲も広がって楽しいですね、はい、これハンティングするにも、
そうです ね、移動して、あの、だからまさに本当に普段の移動運用になんかこうモチベーションを、はい、もたらすっていう感じの位置づけで考えていただければいいのかなというふうに思ってます、ね、
これはちなみに両方ともそのポイントがある場所から運用しているという場合はまたなんか、
はいはいはいはい、あのまさにパーク2パーク、まあ、あのソタでも S2S っていうのがあるというのをお聞きしてるんですけど、まさに公園間通信っていうのは、あの、別個あのカウントされててですね、
なるほど、
その数に応じてまたアワードがもらえたりっていうのもあります、ね、
はい、いろんなアワードがあるんで、
やはりです、ね、
こういろいろ調べてみると面白いかもしれないですね、
はいはい、面白いと思います、
まあ、そのあたりはそのユーザーを登録するその例のサイトにいろいろと紹介、
はい、説明がありますね、あのアワードのサイトがあります、はい、
うん、
ちょっとあの結構面白いなと思ったのは、あの同じ時間内、あ、まあ、短時間の中で何個公演移動して、うん、まあ、アクティベーションできるかみたいなのがあってですね、
なるほど、
はい、最近日本でも初めてのが出て、はい、あのセブンエリアの JF7RJM 局が5つの公演かなんか、
はい、
やっぱその規定時間内でやられてですね、
は
あ
は
あ、アワードもらってらっしゃいましたね、
規定の10曲を更新するともうすぐに次に移動して
そうですね、そうかもしれない
ですね、はい、あ、なるほど、はい、まあ、それ面白いですよね、
面白いですね、はい、
まあ、近場がね、あのたくさんそういう公演サイトあればね、
はい、
行けるということですよね、
はい、
まあ、これはね、いろいろ楽しみが、ね、あって面白そうですね、これね、
はいはい、
ちょっとね、この番組でもですね、この今回ご紹介いただいた、あのこのアワードをですね、まあ、いろんな形でちょっと利用ができるようにちょっと考えたいなというふうに思ってましてですね、まあ、私もぜひ登録してですね、早速始めたいというところもございます、
はい、ぜひよろしくお願いします、
まあ、クラスターとかでもですね、はい、あのたまにこう ポターのねこの文字を見ることもありますのでね、はいはいはい、だんだん増えてきてるのかなという感じもいたしますね。はい、はい、ありがとうございます。またちょっとですねいろいろともうちょっとお時間でございましてですね、はい、詳しくお話をお聞きしたいなということでございますけど、まあお近くにお住まいなので ね、 でね、はいはいはい、またぜひお遊びいただければというふうに
思います。ぜひよろしくお願いします。引き続き、はいはい、よろしくお願いいたします。
わかりました。
ありがとうございます。
どうもいろいろと今日は貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
は
い、
今日はですね、ポターのですねご紹介いただきました。JO1LNK 鳥羽さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
どうも。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。